意を主なる神。彼は力を帯びてこられ、身腕をもって統治される。意を主の立ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。2000年6月に、まあ、今からもう四半世紀前ですよね。三宅島大山の山頂噴火というのが起こりました。3ヶ月後の9月には、全島民が島外へ強制避難させられました。そして、2005年の2月に、4年5ヶ月ぶりに避難指示は解除されたのです。日本キリスト教団三宅島伝道所っていうのがそこに立っているんですが、5月2日に民宿の一室を借りて、祈祷後初の礼拝を行いました。2009年の1月31日には、東京の板橋で、三宅島に帰りたくても帰れない住民への支援集会というのが行われました。噴火から9年、避難指示解除からもすでに4年半を過ぎたその頃でも、島に帰りたくても帰れない島民はまだまだ多数いたのです。2004年の10月23日に発生した新潟県中越地震。これによって、旧山古志村の全村民が村を後にしました。2007年4月1日に旧山古志のほぼ全域で避難指示が解除されました。しかし、震災以降に旧山古志地域外に生活拠点を移した世帯が多くありました。もちろん、全員が全員喜んで村外へ拠点を移したわけではないのですね。その翌年、2005年、3月20日に発生した福岡県西方沖地震というのがありました。この地震でも玄海島の島民が島を後にせざるを得なくなった。2008年3月25日に仮設住宅が撤去され、希望者は全員帰島が完了しました。しかし、復興後の島には、島民の絆が失われ、交流が減ったと感じる人が、全体で 64.4%、70歳以上のお年寄りでは 72% の人が、そういう感想を抱いていた。島に戻ったけれども、昔のような島民の絆が、失われてしまった、交流が減ったと感じる人が 72% です。2021年12月1日に帰還困難区域となっている福島県葛尾村で帰還に向けた住民の準備宿泊が始まったというニュースが流れました。翌年春、つまり22年の春には避難指示解除を目指しているその復興拠点で、その復興拠点施設に夜間の滞在が初めてその日から可能になったんですね。その当時、葛尾村野行地区という復興拠点のそばには30世帯83人が住民登録しているそうですが、初日に滞在申請をしたのは一組の夫婦だけだった。 ニュースでね、その夫婦もこう、出ていたのを今でも、本当覚えてますし。その後どうなったのか全然、まあね、東京にいたら全然わからないのですが、桜尾村は、統計調査を毎年ここ、毎年なのかな、公表してるんですね。で、今年の、ついこの間、12月1日付の統計が発表されています。既存避難状況っていうね、島に帰ってき、村に帰ってきた人、避難している人の数字がちゃんと上がるんです。で、その今年の12月1日付の資料によると、既存した人は300人。避難指示解除後に、桜尾村に転入した人は、今も村内に居住している人が169人。村外に居住しているけれども転入したし、している人が22人。191人が、新しい村民になったっていうことですね。で、避難者は、福島県内に697人。福島県以外のところに35人いて、全体で732人だそうです。つまり新たな191人の転入者を除けば、村民のうちの避難者は、まだ 70% 以上いる。その現実です。今年の12月1日でもなお、70% の人が村に帰れていない。帰らないという選択をしている。今年2月に、岩手県大船渡市で大規模な山林火災が発生しました。平成以降最大規模と言われる山林火災。日中でも、こう、ね、島々というか山々というかから真っ赤な炎が吹き出す映像を私たちは何度も何度も見ましたね。その規模からすれば、まあ、とても奇跡的かもしれないんだけれども、亡くなった方は90代の男性一人でした。しかし、4000人以上が一時避難したんですね。そして、なんと完全な鎮火には約1ヶ月かかりました。まあ、とてつもない火災だった。そして火災で言えば今年11月18日には、大分県佐賀の関で住宅など170棟が被災する大規模火災が起こったんですね。最初の火の手が上がっているっていうのは夜のニュース速報で流れて映像も流れてきた。一軒の家が燃え崩れているところでしたが、ものすごい風が吹いていたので、これは大変なことになるなと思ったら、もうあっという間に類焼していった。この火事は、まあ、2016年に新潟県糸魚川で発生した大規模火災を上回る災害規模でしたね。糸魚川の火災も、とてつもない火災でしたね。海岸に向かって一直線にこう商店街が並んでいるんだけど、その、一軒から火が出た途端に海からの風に煽られて、商店街全部燃えてしまうっていう、火災でしたよね。それを上回る規模だった。つまりこの数十年では最大規模の市街地火災となったんですね。これも発生から17日経った25日になってようやく市長が鎮火宣言を出した。ついこの間のことでした。まあ、思いつくままにいくつかのことを調べてみたのですが、これはつまり災害によってその場所にいることができなくなったっていうことなんです。他にも災害はものすごいたくさんあってね、土砂災害、雨の災害、洪水、地震も、つい先週も大きな地震があった。で、まあその地震のために今日、CS でね、お話を予定していた彼女が、 池田さんが、もしね、新幹線が止まっちゃったりしたら、戻れなくなるっていう、そういう心配もあって、今回上京するのは、お辞めになったんですね。そういうことも現実にはたくさん、起こっているわけですが、しかし、住み慣れた土地を離れるっていうことが、この25年ぐらいの間にこんだけ、私がちょこっと調べただけでもこれだけ起こっているということですね。そして、復興の名のもとに戻れるようになって帰還する人っていうのもたくさんいるわけですけども、先ほど紹介したように帰還できない人、あるいはこの先の生活の目処が立っていない人がたくさんいるっていう。でもなかなかその実数はね、桂尾村はちゃんとこう統計出しているけど、でもこれだって僕らが桂尾村のホームページにたどり着いて統計を見ればわかるのであって、そうしない限りは、もう私が被災者でない限り、そういう実数、実態にはなかなか触れられません。その上、無事帰還した人たちも、先ほどの山越村のようにね、それまでとは全く違った新たな問題が多数持ち上がっている。そういう実態も実はいくつもあるんだ。そういうことを思わされるんですね。戻れないのも地獄だけど、戻るのも大変っていう。どうしてこういう話を今日したかというと、今日、イザヤ書を読んだからですね。これは、バビロンで囚われている人たちと共にいた預言者の言葉が書かれている。で、バビロンっていうのは、今で言うとこのイラクですね。僕は中東の地形については詳しくないんだけれども、しかし、おそらく預言者は、そこにそびえ立つバビロンの城壁の傍らから、遥かに約束の地、かつて神殿の建てられていたエルサレムの方角をこう見て立っているんだと思うんですね。その方向にはこう乾ききった荒れ地が広がっている。そして、いくつもの山を越え、谷をくぐってエルサレムに至る。で、今、ここ、バビロンにいる彼らは、絶望とともにその道をバビロンに向かって連れてこられたわけですね。しかし今、預言者は、民を慰めよという神の声を聞くわけです。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。これはおそらく、預言者がバビロンの城壁の傍らから目に見えている、目の前の荒れ地の様子をそのまま歌ったんだと思うんですね。その荒れ地っていうのがこうエルサレムまで、もうエルサレムももう荒れているっていう状況の中で。かつて絶望と恥とを抱えて連行されてきたその道を希望と喜びの道に変えろって言われているわけです。回復に向かってバビロンからエルサレムに向かってまっすぐな道が備えられるんだ。だからまさに希望の歌ですよね。現実には荒れ地ですよ。山も谷もある、いくつもある。そしてエルサレムも荒れているっていう。だけどそこに広い道を通して平らな道が通っていくんだと。我々にはそういう希望があるのだっていう歌を歌えってこう促されるわけですね。かつて、アフガニスタンで人々の支援に当たっていたペシャワール会の中村哲さんですね。彼は 戦火を逃れてパキスタンに逃げてきた350万人ものアフガン難民がですよ、92年4月に戦闘が下火になった時、自発的にアフガニスタンに帰還していくのを目撃したんだそうですよ。350万人がアフガニスタンに帰る、喜んで帰還していくっていう実際の姿を彼は見たんだ。そしてその衝撃を彼はこんなことを書いてるんですね。彼らは胸を張り、希望に顔を輝かせて、家財道具をトラックやラクダ、あるいはロバの線に乗せて、続々と国境を越えて帰還しました。信じられないような光景でした。夢のようでした。誰にも指図されず、誰の手も借りずに、自分たちの力で故郷に帰っていったのです。一生あの光景を忘れないでしょう。中村さんの目にする光景なんて、私が普通にのほほんと暮らしていて目にする光景とは、どこを切り取っても全然違うのだろうと思いますが、その中村さんでさえ一生忘れられないような光景だったっていう、その帰還民の姿ですね。多分忘れられないのは、やっぱり彼らが希望に満ちた大行進をしていったからでしょうよね。その同じ光景をはるか昔に預言者は幻の中に確かに見た。見えていたんですね、彼にはね。胸を張り、希望に顔を輝かせて歩み出す帰還の民の先頭に、主ご自身が立たれているのをきっと預言者は見たんです。見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。私たちもまた混乱の中にいます。様々な災害の痛ましい景色ももう何度も見せられてきました。それだけでなく、まるでね、80年、90年前に戻ったかのような、近隣国に対する威勢の良い掛け声が、またぞろ響き渡っている。80年、90年前と同じように、国を滅ぼしかねない偏った選択に今、私たちの国はほぼ片足を突っ込んでいる状況です。その行く先は、これまで経験したことのないような大混乱、そしてひょっとしたら世界の終わりになるかもしれない、そういうところですよ。天災と人災がその境を限りなく低くしている今、無力な者の側に徹底して立ち、力を帯びてこられ、身腕を持って統治される主を、私たちは本当に待ち望む気持ち、その覚悟があるのだろうか。それが問われているのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、導いてくださる神様、国が滅ぶ混乱の中で、故郷をはるかに望み見て、行く手にあなたの力を見出した預言者の言葉を聞きました。私たちもまた混乱の真ん中で、あなたを待ち望むアドベントを過ごしています。この世に生き、しかしあなたの永遠のご計画に自分を委ねるものとしてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。